久しぶりです。今日はちょっとこんな感じですけれども、あ、こんなに大きな反響するということには驚いていますが、本当にこの放送のチャペルに来るのは1年ぶりになります。昨年末の年末年始に帰ってきた以来です。でも、また皆さんと1年ぶりにお会いできてすごく嬉しく思っています。今日は、せっかく帰ってくるし最終学年なんだからということで、先生からお説教のご依頼をいただいて、本当にこうしてなかなかこう御言葉を取り継ぐ機会というのは新学生の身では少ないんですので、こうして与えられた機会を本当に感謝して精一杯で準備してこの場に立たせていただいております。一言お祈りをさせていただきたいと思います。天におられる私たちの父なる神様、皆が聖なるものとされますように、今日このようにしてコスモチャペルであなたの御言葉を取り継ぐ機会が与えられていることをありがとうございます。この小さきものがここに立たされております。どうぞ主が内からで満たしてくださいますように。主ご自身が今この礼拝に参加しておられるお一人お一人にお語りくださいますように、この時をお委ねいたします。私たちの主イエスキリスト様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日お読みいただいたイザヤ書66章1節2節というのはですね、私の卒業論文の中で避けては通れない箇所だったんです。それもあって今日はここから出していただこうと思ったんですけれども、なぜ避けて通れなかったというかことなんですけれども、私の卒業論文の箇所は詩編132編13節14節における私の安息の場所の意味というテーマでこの1年間論文に取り組んできました。詩編132編にも、またこの66章1節にも、以前の第3版の訳ですと憩いの場と訳されているんですけれども、新しいこの2017の訳ですと安息の場と訳されていて、同じ言葉が使われているんですね。それで詩編132編の方では、ダビデの町シオン、神殿のあるエルサレム、要はそのイスラエルの民にとっての礼拝の場所っていうのに、いう場所に対して神様が、ここは私の選んだ私の安息の場所だって宣言しておられるんです。私はそこでその、あ、礼拝の場所が神様の安息の場所なんだっていうことに少し疑問を抱いて、安息って言いますと辞書を調べるとですね、仕事を辞めてゆっくり休息するみたいな、心身ともに安らぐみたいな、あるいは眠ることみたいなそういう辞書の言葉が出てくるんですね。でも神様が礼拝の場所で安息されるっていうのは、そんなこう人の安息とは違った意味だろうと思ったんです。ちょっとこう意味が通じないというか、詩編のこの他の箇所を開きますと、主はまどろむこともなくと書かれていますので、ではそこでこの神様が礼拝の場所を安息の場所と言っておられるのは一体どういう意味なんだということを、私は1年間研究を進めてきました。その中でですね、同じ単語がどこで使われているかなっていうのを調べていくんですね。そうするとこのイザヤ66章1節では、私の安息の場は一体どこにあるのかと書いてあります。否定されてるんですね、これレトリックとか言うんですけれども、一体どこにあるのかにこう返されていく言葉は、そんなものどこにもないじゃないかという言葉なわけです。神様がこう、天は私の座、地は私の足台、あなた方が私の旅に立てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか、ここで地上における礼拝の場所が否定されているというのは、この132 32編を研究する上でも両方向を見ていかないと安息の場という言葉の理解において片手落ちといいますか両方を研究する必要がありました。そのためこの66章1節2節は結構時間をかけて研究をさせていただいた箇所になっています。で、今日はこの箇所から主を礼拝するということについて今日見ていきたいと思います。この1年間本当に礼拝とは何なのかということを思い巡らした方が多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。いろいろな制限がかかる中で礼拝の形がどんどんと変わっていきました。私もそのことですごく悩んだ時期が、そして今も少し、悩んでいる、そんな中にありますけれども、でもまずここで主がどう言っておられるのかということを共に聞いていきたいと願っています。大体今日はこう3つぐらいのポイントに分けてお話しできたらいいなと思って準備してきております。さて、先ほど先生がおっしゃってくださったようにイザヤ66章というのはイザヤ書の一番最後の章になります。イザヤ書というのは何と言いますか、66章あるんですね。長い章なんですけれども、これは預言者イザヤという人がこの生涯をかけて書いた書と言われています。イザヤ書を読んでいくと、彼は4世代の王様に仕えた人で、イザヤ書自体もその4世代の王様に仕える中で書かれていったと考えられています。それで王様が変わると情勢も変わりますので、それによっていろいろイザヤ書の区分を分けていく人が結構研究者の中にはいるんですね。で、その区切り方が結構人によって違ったりもするんですけれども、大体ほとんどの研究者、もう全てと言っていいかもしれませんが、ほとんどもうそのここが大きな区切りっていうのが決まってまして、それが40章なんですね。で、39章までは神様の裁き、結構厳しい言葉が続いていくんですけれども、40章からは神様の救いについて書かれていきます。メシア予言と呼ばれるイエス様についての予言もこの40章以降でたくさん出てきます。そしてその後ろにどんどんいきますけれども、特に56章とか58章以降っていうのはこの救い、贖いが成し遂げられた後のこと、将来における神の支配とか神の国の到来っていうものを、実際のイスラエルのこの状況も見つつ両方を織り合わされて記されていくんです。そしてその中で66章のこの少し前の63章64章では、このイスラエルの民による祈りが書かれています。その中身はイスラエルはこんなに苦しい状況にありますという神様に対する訴えなんですね。ちょっとペラッとこう1枚めくっていただいて、64章9節を見ていただきます。私は新改訳2017の版を手元に持っておりますので、新改訳2017をお読みしますが、9節の64章9節の後半、どうか今私たちは皆あなたの民であることに目を留めてください。主よ、私たちに目を留めてくださいとこう願っています。そして続く65章からはその神の祈りに対する主の答えが続いていきます。特に今日お読みした66章では礼拝者の姿について語られて、本論に入りますけれども、一つ目のポイントは目に見えるものに縛られる人の弱さです。主が目を留められる礼拝というのをテーマに考えてきましたけれども、66章のちょっと後ろ3節4節特に3節を見ていただきますと、こう主に 従順な民とか主が目を留められるそのヨーロッパ式礼拝っていうのと反対の不従順な民の礼拝の姿が描かれています。彼らは牛をほふる者は人を打ち殺す者、羊を生贄にする者は犬の首を折る者と続いていくように、礼拝の形式を守ってはいましたけれども、それと同時に自分の道、忌まわしいものを選ぶ、そのような姿です。一節に戻ります。一節には、あなた方が私のために建てる家、私の安息の場は一体どこにあるのかと書かれていますが、この二つの言葉は神殿を意味していると考えられます。当時神殿というとどこだったでしょうか。当時神殿というとエルサレムにあるソロモン王が建てた神殿を意味していたんですね。第一列王記、今日は開かないんですけれども、そのどういう神殿だったのかっていうのは第一列王記の5章6章とか第二歴代史の2章3章なんかに書かれています。そこではソロモンとその父ダビデがこう入念に準備をして、その時の最高の職人を雇った、最高の神殿を作ったということがしっかり書かれています。で、神殿の玄関、広間、壁、扉もすべて良質な金で覆われていて、宝石なんかもたくさん使われて美しく飾られて書かれているんですね。なのでこう、なんでしょうね、この後ろとかも全部金ピカ、そんな感じの神殿だったわけです。私なんかはなんかそんなところで礼拝なんてちょっと緊張しちゃうななんて思っちゃいますけれども、当時はそういったこう金とか宝石とかで飾られた豪華絢爛な神殿を目にすることで、神の偉大さというものを表そうとしていたんだと思います。ただ一方でですね、さっきポイントで言いましたけれども、目に見えるものに縛られてしまいやすい人間の弱さというものがあります。彼らはすごくこう豪華な神殿を目にして、そこで日々捧げられるすごく多くの生贄があったのです。それらを見て、おそらくこう考えたんじゃないでしょうか。主への礼拝はこういうものだ、これでいいんだ、ここに来てこういうことをしたら礼拝したことになるんだ、なんて、まあ一部の人だったかもしれませんけれども、そうして礼拝を捧げてさえいれば、日々の日常生活、この世のやり方に染まった神様に喜ばれない生活、偶像礼拝、それらを変えなくてもいいんだ。今年の前半、新型コロナウイルス の感染防止のためにオンラインの礼拝が本当に各地で広まっていきました。皆さんも日常生活の場所が礼拝の場所になるということを経験されたんじゃないかなと思います。私も何度かその寮での礼拝というのをすることになりました。そのような中で礼拝の場所に来ればとにかく主を礼拝できるということは、そういうことではないということをひしひしと感じられたんじゃないかなと思います。当時のイスラエルの民は礼拝の場所が目に見えてありましたし、行くことができました。そしてその神殿エルサレムにしか主はおられないというふうに振る舞っていた人がいた、もしかしたら多かったのかもしれません。彼らは神殿という人の作った目に見えるものに神様という存在を押し込めるようにして考えていたのではないでしょうか。だから3節にあるように、主への生贄を捧げたそ 手で偶像礼拝をする、そんなことができたんです。彼らはそんなことをしていても、私たちは主を礼拝した礼拝者だなんて考えていたかもしれません。そんな状態の人々に対して、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのかと主は否定しておられるわけですね。主は場所や時間に縛られるようなお方ではないんだ。私たちの日常生活や礼拝をしているその心も見られる、そういうお方なんだということです。2つ目のことは、私たちの礼拝している主は全世界の王であるということです。イザヤ書6章1節の天は私の王座、地は私の柱と書かれていますね。2節の初めには、これらすべては私の手が作った、だから、失礼しました、それでこれらすべては存在するのだ。この世界はすべて神様が作られたということは、聖書を通して私たちが信じていることです。しかし作っただけではなくて、天は私の王座、地は私の足台というのをちょっと想像してみてほしいんです。天が王座です、地が足台となると、神様どれぐらい大きなお方なのかっていうことなんですね。ちょっと想像が私にはつかないんですけれども、でもそれぐらい大きなお方なということ、そしてここは王座であり足台なんだということは、主がそこに座しておられて、しかも王座ですので王として支配しておられるということです。こんな大きなお方のこのいる場所が、果たして地上の人が作ったようなそんなところにあるのか。これについて、実は神殿を建てたソロモン自身がですね、似たようなことを言っています。第二歴代史の6章にソロモンが神殿を建て終わった時にですね、イスラエルの民を祝福した祈りが書かれています。その中で第二歴代史6章18節をお読みしますが、それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私が建てたこの宮などなおさらのことです。もうソロモン自身がですね、この神殿に主は住まれないんだっていう、そんなお入れすることなんかできないんだっていうことを告白しているんですね。主はこの目の前にあるこの神殿よりもはるかに偉大なお方なんだ。でもこの後、ソロモンの祈りは続くんですけれども、その中で主ははるかに偉大なお方でお入れすることなどできない、だからこそどうぞ主よ、御住まいの場所である天からこの神殿で祈られる祈りを聞いてください、特別にこの場所に目を注いでくださいってソロモンは祈るんです。ソロモンの神殿っていうのは本来そういう神殿だったんですね。私たちはこんな壮大な祈りがされたソロモンの神殿に実際にもう礼拝することはできないんですけれども、主は私たちのこの礼拝にも目を注いでいてくださっています。真実な礼拝を本当に一人一人を愛しておられる方ですから、心から喜んで受け入れてくださいます。しかもそれは正しい場所とか正しいやり方とか、そういった人の努力によって捧げられるものではないのだということです。もちろんこう祈られている場所が特別に働いてくださるお方でもありますので、みんなで集まる場所というのも大切にしていきたいとは思っています。ただここで覚えていきたいのは、主は全地に満ちておられる偉大な王であるお方、大きなお方なんだなということです。3つ目に、主の 言葉におののくということを見ていきたいと思います。2節の後半、今日の暗唱聖句ですけれども、2017に出てますね。ありがとうございます。お読みしますが、私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。これは、まあ、少し翻訳が変わったところでもあるんですね。で、以前の第3版の訳ですと、へりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだと意気分になっているんですけれども、実際は3つのことが書かれています。この2節の後半には、信仰者のこの礼拝するときの主の前にあるべき姿がまとめられているとも言えます。貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものというのは、3つの表現なんですけれども、これは言葉がですね、1つ、2つ、3つとこう増えていっていて、元のメッセージを見ると、意味がだんだん膨らんできているような、クレッシェンドしていくような、そんな印象を受ける箇所なんです。このようにして、こう3段階に示していくことで、何を強調しているのかということを見ていきたいと思いますけれども、この貧しい、霊の砕かれた、私の言葉におののくということに共通することは、主の前にへりくだった心と言えるのではないかと思います。貧しいものは、それは苦しむものとも訳される言葉で、経済的な厳しさの中にある人をこう一般的に意味する言葉です。それは自分の弱さ、足りなさを自覚せざるを得ない状況を意味しています。自分の足りなさを認めるということは、主の前にへりくだる、そんな姿勢を身につけることになります。霊の砕かれたものは、神に助けを求める人ともいうことを聞きます。詩編でも似た表現がよく使われていて、何か思いつく方もいらっしゃると思うんですけども、詩編34編の17節18節を今日は読みしたいと思いますが、詩編34編の17節、詩編34編17節18節、苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してください。主は心の打ち砕かれた者の近くに来られ、霊の砕かれた者を救われる。ここには苦しむ中で主に叫ぶ信仰者の姿があります。苦しみの中で主に助けを求めて叫ぶ者、そのような人の近くに主はいてくださる。そして3つ目のこと、私の言葉におののく、ということですね。これ、震える、恐れるとか、まあ、そういう言葉なんですけれども、さっきも見てきましたが、この、天は私の王座、地をあしらいとされるような大きなお方が、あなたに目を注いようね。ちょっと怖くないですか？ちょっと怖いな、私は思うんです。なんか緊張するなみたいなというか、ちょっと怖いって思うんですけれども、でもその方はこのように言われるんです。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたをもっとたくさん語られていますけれども、このことに私たちはおののくのではないでしょうか。王であるお方がこのように語ってくださって、そしてこのおののき、恐れというものは人に行動を起こさせるものです。この世の 人とか出来事に対する恐れっていうのはむしろ人の行動を制限したり萎縮したりさせてしまうと思うんですけれども、でも信仰者の持つ神に対する恐れっていうのは人を新しい行動に向かわせるものと思います。聖書に出てくる信仰者をその姿を見ていきますと、たくさんあるんですけれども、例えば後でイスラエルって呼ばれるようになるヤコブは、夢の中で御使いたちがはしごを上り下りしていて、そして神様がヤコブに語られた。その時目を覚ましてすぐにしたのは、その場所を主にお捧げするということだったんですね。そして出エジプトの時、イスラエルの民は主がモーセを通してエジプトに行われたことを見た時、主を恐れてそのしもべモーセがそのしもべモーセとそして主の力を信じたとあります。ヨブは神を恐れて悪から遠ざかっている正しい人でした。
ママ
他にもありますけれども、新約の方に行くと使徒の働きでは恐れっていうことが結構たくさん出てくるんですね。そこでは恐れということが神様のこの宣教、福音の宣教のきっかけとして用いられているんです。教会に神への恐れが起こったとき、ますます主の言葉は地に伝えられていった、そう書かれています。イザヤに戻りますけれども、66章2節には私の言葉におもろくということが書かれています。私たちは主の言葉を聞かなければ本来滅んでいくしかないものでした。しかし主の言葉を聞いてそれにおののいたとき、主を信じ賛美し、そして主のことを伝えるという、それまではしていなかった新しい行動をし始めたのではないでしょうか。主の言葉を真剣に受け取るとき、より主に喜ばれるものに私たちは変えられていきます。神の前に自分が貧しいものであることを認めて、主に助けを叫び求めて、主の言葉におののく人、主が目を留めてくださるのはこういった人の主を求める心なのです。だからこそまず私たちが追い求めるべきは、へりくだって主の言葉を聞くこと、主が語られることを真剣に信じてその通りになると受け取ることではないでしょうか。私は今卒業論文の実は最終作業に入っているんですね。ようやくここに来る前に結論を書き終えて、それを先生に出していきました。今年1年この卒業論文の学びを通して教えられたことというのは、礼拝の場所に主が王として座しておられるということでした。安息の場所とは主がそこにおられる、しかも主がそこに王としておられる、支配されているということを学んでいきました。全地の王であって、本当に全能の方であるこの王を私たちは礼拝しているのだということを学んでいきました。私たちはこの方が語られる言葉を礼拝の場所で聞き、そして主のしもべとして使わされていくのだということをこの一年を通して新たに思わされてきました。本当に先ほどもお話しした通り、オンライン礼拝についてはいろいろと悩まされ考えさせられた一年でしたけれども、でその是非を問うことは今することではないのだなとも思わされています。とにかく主が求 めておられるのは、どこにいても主を礼拝するために知恵を尽くしてその時間を差し出して礼拝ができる場所を整える、そして主の言葉を恐れ聞く、そのような人なのだと、そのような人を主は喜ばれるのだということを今受け取っています。でも集まることを期待することをやめたくはありません。本当に今は安全な方法でできる形で、本当にいろいろな知恵を尽くして交わりを続けていきたいと思います。ですが本当にいつか不安なく再び集まれる日を待ち望み続けたいと思っています。それまで本当に一人一人が主に目を留めていただくものとして、主の前に真実な礼拝者として、主の言葉に赴く、そのようなものであり続けたいと思います。お一人お一人が本当に日々主の御言葉に生かされて、主の前に整えられ続けるその幸いを味わえるように願っています。御言葉をもう一度お読みいたします。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の柱。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉に驚くものだ。お祈りします。この世界を作られた天に出しておられる私たちの父なる神様、皆が褒めたたえられますように、今日このような機会を与えてくださりありがとうございます。私たちはあなたを礼拝するためにここに集まりました。今は肉体を持ってここに来ることができないおります。ですが主は一人一人の心をご覧になり、その真実な礼拝を喜んでくださることを感謝いたします。いずれ再び近いうちに不満なく主を礼拝できる時を待ち望みます。それまでの間も主はお一人お一人にお答えくださり、礼拝者として整え続けてくださいますように。あなたの偉大さ、真実さをますます教えてくださいますように、この時感謝いたします。お祈りして私たちの主イエスキリストの皆によって